皆様こんにちは。平成29年第1回定例会一般質問を行います。ご答弁をよろしくお願いいたします。留萌市の産業は何ですかと道外の視察先などでよく聞かれます。公務員が多いこと、土建業者が多いこと、日本一の生産高を誇る数の子の町であり、水産加工業が盛んに行われていることをお話しいたします。日本海に面していることから漁業が盛んな町であるだろうと想像している方が多くおります。しかし農業、漁業従事者の数を見ると将来に大きな不安を抱きます。これまでにも農業と漁業者の担い手確保のための質問をしており、留萌市としてここ数年新たな政策を打ち出しながら地道な努力をしておりますので、その成果と今後の展望についてお伺いいたします。市長執行方針にあります新たな戦略による地域経済の活性化として農業振興策を打ち出しておりますが、最初に農業を核とした産業創出プロジェクト事業の目的と成果、さらに今後の展望をお聞きいたします。また資源循環型ユニバーサル農業の体制構築に向けて市が考えている今後の到達目標についてお聞きをいたします。続いて中項目2点目の農業振興のための政策と展望として、最初に農家戸数の推移と地域農業を担っていく新規就農者の定着のためにどのような支援策を実施しているのかお聞きいたします。次に昨年設置されました農業農村支援センターの成果と展望についてです。地域の農業の課題を出し合い、解決するために話し合っていく場、新規農業者の研修の場として大きな期待をしておりますが、昨今 NPO 法人留萌農業応援隊という組織が立ち上がりました。設置の目的を考えますと、支援センターと応援隊との連携が不可欠だと思っております。農業農村支援センターの事業について NPO 法人留萌農業応援隊とはどのように連携させていくお考えなのでしょうか。次に市政執行方針の農業振興策として水田フル活用ビジョンに基づいた戦略作物への転換を図りたいとありますが、留萌市のお考えをお聞きいたします。農業政策の最後に、この地域で抱えている農業課題としてはどのようなものがあり、その課題解決に向けてどのような対策を進めようとしているのかお聞きをいたします。中項目3点目は留萌の顔の見える産地発信交流事業内容と予想される効果についてお伺いいたします。続いて漁業振興のための政策と展望についてです。冒頭でお話ししましたように、海に面している留萌市にとって大切な産業であり重宝な漁業資源であります。この宝を生かし保全していくためにも漁業政策は必要不可欠であると考えております。そこでまず漁業従事者数のこれまでの推移と今後の見込みについてお伺いいたします。次に水産業の持続的発展を目的に実施されているナマコ資源の維持増大に向けた取り組みは長期にわたる事業と認識しておりますが、 成果はどの程度出ているのでしょうか。また漁業者の安定的経営を確保するために検討されたホタテ養殖業への経営転換について、市はどのように支援をしようとしているのでしょうか。昨年高橋市長が漁業振興策としてホタテ養殖のお話をされておりますので確認をいたします。次に、新年度新規事業として提案されている漁食普及事業はどのような事業内容なのでしょうか。お聞かせください。漁業振興政策の最後に、この地域で抱えている漁業課題としてはどのようなものがあり、その課題解決に向けてどのような対策を進めようとしているのか、市長のお考えをお聞きいたします。最後に、留萌地方卸売市場の建て替えと新生マリン漁協協同組合本所の移転についてのお話を聞いておりますが、どのような状況となっているのか確認したいと思います。大項目2点目は地域包括ケアシステムの構築についてです。北海道内の高齢者数、高齢者人口は平成28年1月1日現在の住民基本台帳に人口によると、留萌市は65歳以上の人口が7500人、高齢化率は 33.5%、 3人に1人がお年寄りの町であります。現在は 34.7% と、昨日の答弁を聞きますと、1年間といえど高齢化の加速は目を見張るものがあります。医療、介護、生活支援など総合的なシステムの構築が必要であることは言うまでもありません。そこで留萌市の役割とシステム構築までの流れについて、現時点における留萌市の取り組み概要についてお聞きをいたします。また地域包括ケアシステムの構築は留萌市が主体となって行うものと考えておりますが、どのような機関が関わるのか、システム構築までのプロセスを確認いたします。中項目2点目は在宅医療介護連携推進事業についてです。在宅医療と介護を一体的に提供するために、会議の開催をはじめ、在宅医療介護に関する相談受付、関係者の研修の取り組みなど、平成30年度にはすべての市区町村で行うとされております。留萌市における進捗状況についてお聞きをいたします。在宅医療介護連携推進事業は、地域で見えている課題と対策について、当事者である地域住民を巻き込んだ話し合いの場が必要と考えますが、そのようなお考えはあるのか、お聞きをいたします。以上、1回目の質問といたします。ご答弁をよろしくお願いいたします。
答弁をまとめます。市長。
村山議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の留萌市の農業漁業の振興についてお答えします。はじめに、農業を核とした産業の創出ということで、そのプロジェクト事業の目的と成果、さらには今後の展望ということについてですが、本事業は農業および関連する事業においての雇用創出と新たな人材の集積により、新技術の活用や他分野と連携した一次産業と食品加工などの ものづくりとの結びつきを強化、拡大することで、新たな産業創出と地域の活性化を図ることを目的とするものでございます。具体的な取り組みといたしましては、廃校後のグラウンドを活用し、水耕栽培などの新たな技術による通年での葉物野菜や果実、根菜類などの高付加価値作物の栽培試験、未利用バイオマスを資源化し、積雪寒冷地域における加温燃料としての燃焼試験研究、支援センター内の加工施設を活用し、冬期間における福祉との連携による新たな加工品等の商品開発研究、さらには高品質米をはじめとした留萌食材を発信し、食と農との結びつきの中から新たな交流人口の拡大を進める田んぼで七つ星レストランの開催など、農業分野での新たな産業化と雇用づくりにつながる可能性に向けた取り組みを進めてきたところでございます。本事業における成果といたしましては、水耕野菜である留萌リーフの通年栽培技術の確立と販路確保により、農村地域居住者を中心とした新たな雇用機会の創出や、近畿大学や札幌市などとの連携による人材、情報、技術などの交流機会の推進、福祉分野と連携した加工品製造による障害者の就労支援体制の構築、さらには新たな地域おこし協力隊の移住をはじめ、本取り組みの実践主体としての NPO 法人組織の設立などが挙げられ、今後におきましても多様な担い手による新しい農業や魅力ある農村環境づくりを目指し、 NPO 法人とも連携しながら進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、ユニバーサル農業の体制構築に向けての今後の到達目標についてですが、本事業は農業と福祉が連携し、農村集落から出るもみ殻や剪定枝などの未利用のバイオマス資源を活用し、資源循環による通年での栽培体制の構築を進め、農家のみならず高齢者や障害者などが経験不足をカバーしながら、新たな栽培技術への取り組みにチャレンジできる環境を作り、誰でも取り組みやすいユニバーサルな農業観光の環境の実現により、底辺の拡大を図っていこうとするものでございます。バイオマス資源の収集や地域でのエネルギー製造、ボイラーの円滑な運用や栽培技術の安定化など、平成29年度をもって最終年限とし、現在も実証研究を進めているところでございます。近畿大学などからの技術的な助言等もいただきながら、当地域でのエネルギーの地産地消及び道内での地域間連携による循環型社会の構築を目指し、農業農村での資源循環による環境意識を高め、さらには地域農業における労働力不足を補い、農福連携による障害者の就労機会の確保が図られるよう、 NPO 法人留萌農業応援隊とも連携しながら引き続き進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、農家戸数の推移と新規就農者の定着支援についてのご質問ですが、留萌市における販売農家戸数の推移につきましては、平成22年の農林業センサス調査では78戸でありましたが、平成27年の調査においては67戸と12戸の減少となっております。過去10年間では 33% の減少となっております。また当市における新規就農者数の推移につきましては、平成17年度から平成27年度までの過去10年間でわずか4名と新たな担い手の確保が進んでいない状況となっております。このような状況の中、新たな担い手の受け入れと定着を図るため、平成26年度より留萌市新規就農者支援事業実施要項を制定し、研修の受け入れから就農開始時に至るまでの制度支援と、幌ノ塚地域の旧教員住宅を新規就農者用の住宅として転用し、低家賃で提供するなど、新規就農者の確保対策に努めた結果、平成28年度に1名の就農、平成29年度からは新たに2名の就農予定につながったところでございます。また、経営不安定な就農直後における所得確保と、就農開始時における初期投資の負担軽減を図るため、平成29年度からビニールハウスや農業用機械などの購入またはリース額の一部を助成する支援制度の創設や、経営が安定するまでの所得支援の拡充などを予定しており、関係機関とも連携を取りながら新規就農者の定着に向けた支援を行ってまいりたいと考えております。次に農業農村支援センターの成果と展望ということについてですが、農業農村支援センターは農作物や園芸作物の生産技術、農産加工品の製造研究、農業研修等を通じた担い手の育成や新規就農者の定着支援、さらには農業や農村の理解を深める体験交流の推進等の支援を通じた地域農業農村の活性化など多様な役割を持たせながら、本市農業の振興発展を目指し、平成28年4月に設置したところでございます。本センターでは、これまで地域農業の課題の抽出や農業支援に向けた推進方策等について、農家の方々をはじめさまざまな農業関係者が集まり、検討協議を重ねてきたところであり、関係者による農業課題の情報共有とともに、地域農業の中心となる農家の方々が思い描く将来の姿などをお聞きすることができたところでございます。また地域おこし協力隊員などが中心となり、新たな技術によるハウス栽培をはじめとしたものづくりの機運が生まれたところでございます。私といたしましては、引き続き本センターにおいての農家の方々や関係団体等が地域農業の課題解決や推進方策に向け定期的な意見交換を行いながら、また新規就農者の受け入れ定着支援や地域農業における労働力支援など地域の農業者を支えられる施設として活用してまいりたいと考えているところでございます。3点目の農業農村支援センターと NPO 法人との連携ということについてですが、昨年12月に設立された NPO 法人留萌農業応援隊は、新規就農者の実習から就農までの定着支援や、通年型農業の確立を目指した栽培技術の確立と普及、農業と福祉の連携による6次産業化等の推進や、地域農業の労働力及び事務等の支援など、地域農業の側面支援や新しい農業の可能性に向けた取り組みを中心に、次年度からの本格的な活動に向け準備を進めているところでございます。 これまで市が中心となって進めてきた取り組みを引き継ぎながら、農業農村支援センターを活動拠点に、新規就農者等への農作業の支援や、農作物を活用した新商品の開発、地域における新たな栽培技術の研究や、農業と福祉との連携によるユニバーサル農業の推進など、地域農業の課題解決と多様な担い手が農業に魅力を感じ、活躍できるような推進方策の実現に向け、連携を深めてまいりたいと考えているところでございます。4点目の水田フル活用ビジョンに基づいた戦略作物への転換ということについてのご質問ですが、水田フル活用ビジョンは、地域の作物振興の設計図とも言われており、作物作付けの現状、地域が抱える課題のほか、作物ごとの取り組み方針、作付け予定面積などを記載し、平成26年度から3年間の数値目標を掲げ、水田を活用した魅力ある産地づくりを進めるビジョンとして位置づけられているところであります。水田を活用した麦、大豆、飼料用作物などは、国が食料自給率、自給力の向上を図るための戦略作物の対象としており、生産農家に対し、作付け面積によるより直接交付金の支援が受けられるため、当地域においても水田フル活用ビジョンに位置づけ、大豆、麦等への転換を進めるため、農家が新たに機械や施設などの共同利用組織の立ち上げに際し、設備投資に対する補助や私有地の有償提供などの支援を講じながら、農業者の所得拡大につながる戦略作物の転換を進めているところであります。しかしながら、農家の高齢化に伴い、水稲から作業負担の少ないそばへの転換や、オペレーターなどの労働力が確保できないことなどから、当初予定していた作付け目標面積には至ってない現状となっており、今後におきましては、地域の担い手が水田を活用し、収益性の高い作物への転換を図るための機械の共同化やオペレーターの育成支援を進め、農業者の所得向上と、この地域の水田をフル活用した魅力ある産地づくりに向け、地域の中心となる経営体や JA をはじめとした関係機関とも協議しながら、新たなビジョンの作成をしてまいりたいと考えております。5点目の地域の農業課題とその対策ということについてですが、当地域の農業は水稲を中心とした土地利用型農業が大半を占めており、豊かな自然と農家のたゆまぬ努力で安定した技術を確立し、これまで高品質な米作りを中心とした農業経営を進めてきたところであります。しかしながら、平成30年度から始まる国の米政策の見直しや、米価の下落に伴う農家所得の減少、さらには当地域における担い手の高齢化や後継者不足により、農業就業者人口が年々減少している状況にあり、今後、個体の形態だけでは、これまでと同様の農地面積の維持や生産量の確保など、産業基盤としての地域農業の存続が困難な状況が予想されております。私としましては、認定農業者をはじめとした中心となる経営体や青年農家などの意見も十分に聞き取りながら、水稲を中心に水田を活用した収益性の高い作物への転換も進め、地域で新たな人材を雇用、育成できる受け入れ体制づくりや、作業機械施設などの共同利用による営農支援組織の育成や立ち上げ支援、 効率的な生産活動が可能な農地基盤整備事業の推進、さらには少量でも多品種な野菜作りなどにチャレンジし、直売や加工などに取り組む環境づくりなど、多様な担い手が農業に魅力を感じ活用できるような推進方策を検討してまいりたいと考えているところでございます。次に産地発信の交流事業の効果ということですが、産地発信の交流事業の内容や効果ということについてですが、この事業は南留萌米やトルコキキョウなどをはじめとする留萌の優れた農産物などを都市部の市場や地域間交流を進めている産直施設などにおいて販売 PR することにより北の産地としての情報を発信し、知名度の向上や新たな販売ルートの開拓を支援しようとするものでございます。具体的な取り組みといたしましては、南留萌で生産されるトルコキキョウは、大阪の梅田青果市場に流通している牡蠣の中でも、北限の産地として人気があることから、市場関係者をはじめとする多くの方々への産地 PR として、梅田青果市場が例年開催するトレードフェスタにおいて、特別ブースを設け、多品種のトルコキキョウによる切り花展示のほか、留萌の農水産物や加工品などをはじめとした物産 PR を行うものでございます。またふるさと納税の返礼品による交流を契機に、和歌山県橋本市の JA 紀北と JA 南留萌における双方の農畜産物の流通や産直イベントへの参加による産地 PR 活動を支援しようというものでございます。私といたしましては、このように産地を挙げての情報発信、さらには産地間の経済的な交流活動を推進することによって、この地域の農産物や加工品などの市場価格の強化と流通の促進が期待されるものと考えているところでございます。4点目の漁業振興のための政策と展望の質問にお答えしたいと思います。はじめに漁業従事者数のこれまでの推移と今後の見込みについてですが、平成24年は29名であった漁業従事者数も平成28年には27名と2名の減少となっており、過去5年間では若干の減少傾向にあるところであります。しかし過去5年間の新規就業者は5名となっていることから、世代交代が着実に進んでいると考えております。さらに所管の聞き取り調査では、現在乗組員として2名が漁協組合員になるべく修行中であるとのことですので、新規就業者が一定程度見込まれる状況であると期待しているところであります。しかしながら、地元漁業者からは現在の収入の不安定さや高額な初期投資経費の必要性などから、新たに漁業を始めるのは厳しいとの声も聞こえているのも実情でございますので、新規就業者が参入しやすい受け入れ体制の整備に向けて、関係機関との研究も必要と考えているところでございます。また留萌の漁場の資源量も限りがある中での就業となりますので、新規就業者の増加と同時に、地域の漁場資源に見合った適正な漁業従事者数を見極めながら、資源の増加や安定的な収入を目指した漁価単価の向上なども必要であると考えているところでございます。次に、ナマコ資源の維持と増大に向けた取り組みと成果についてですが、平成19年度より産学官連携事業として、ナマコの資源増大策である種苗生産試験、放流試験、 そして資源管理策として平成22年度から ICT 技術を活用したナマコの資源管理を行ってきたところでございます。まず資源増大策としての種苗生産試験、放流試験でございますが、平成27年には3500匹、平成28年には6500匹と放流数が増加していることから、増産技術も向上してきていると感じているところでございますが、まだまだ漁業資源としての増加が期待できる放流数ではないと感じており、さらなる増産技術の向上や環境が必要であると考えているところでございます。一方、放流試験につきましては、潜水調査でも放流個体であろうナマコの確認できるものの硝式技術が確立されていないため、天然のナマコであるのか、放流したナマコであるのかの識別が困難な状況であるため、確信を持てないというのが現状でございます。次に ICT 技術を活用したナマコの資源管理につきましては、漁場の資源量を把握することにより、漁業機関の判断や漁獲量の上限を判断するなどに活用されており、資源は一定に保たれている上に、次期資源へとなりうるナマコも着実に増えているとの分析結果でございますので、大きな成果を得られていると感じているところでございます。今後とも大学や同の試験研究機関などから指導を受けながら、増産技術や放流技術の確立を図り、ICT 技術を活用しながら、ナマコの資源の保護について関係機関と一緒になり、資源の維持増大を進めてまいりたいと考えているところでございます。3点目のホタテ養殖業への経営転換についてですが、当市のこれまでの漁業形態につきましては、沿岸漁業を中心とする漁船漁業でありますが、近年地球環境の変化などの要因により、資源の年変動や消費者ニーズの変化に伴う漁食離れ、漁価安傾向により、漁業経営環境は一層不安定感が増している状況にあります。一方、増毛町や小平町の隣接地区におきましては、ホタテ養殖業が営まれ、宗谷やオホーツク海域での稚貝や反省貝の需要とともに、中国や韓国における需要の高まりにより、安定的な漁業生産と経営が営まれております。このため、当地区におきましても、既存の漁船業に加え、新たにホタテ養殖業への経営転換を図り、漁業経営の安定と所得向上による持続可能な漁業生産体制を構築していこうと考えているところでございます。支援内容につきましては、ホタテ養殖への着実に必要な設備の導入への財政支援などが考えられますが、現在漁協において漁業者数の取りまとめ、海面の確保と利用調整、漁船や養殖施設の導入と利用方法、漁業権の認可申請など、さまざまな課題について調整中でありますので、一定の方針が示された段階におきまして、養殖漁業者や漁協と必要な処置について調整を行うとともに、国や道の制度を活用しながら、議会議論も踏まえ、決定してまいりたいと考えているところでございます。4点目の漁食普及事業の内容についてですが、本市においてすべての市民が食についてさまざまな経験を通じて食に関する知識と選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる食育を日々の生活の中で体系的に取り組み、生涯にわたって健康で豊かな生活を実現するため、留萌市食育推進計画を策定し、各年齢層に応じた食育の取り組みを推進しているところでございます。特に本市は自然の恵みから旬を意識できる多種多様な食材が豊富であり、米や野菜、小麦などを中心とした農産物と、エビ、タコ、イカ、ウニ、サケなどの海産物など、 地域資源を活用した食の推進が進められております。しかしながら若年層において魚離れが進んでいるため、地産地消の推進や食文化への理解など魚食普及にかかる意識の醸成が必要であると考えているところであります。そこで市内小学中学生や保護者を対象に生鮮魚介類の加工体験を開催し、食育の推進と地域漁業への理解を深め関心につなげるものであり、さらには地元食材の魅力を知ることで子どもたちの愛嬌心の育成につなげればと思っているところでございます。事業の実施につきましては、留萌管内お魚普及協議会や漁協などとの協力、連携を図りながら、食育の推進や消費拡大につなげたいと考えております。5点目の、この地域で抱える漁業の課題ということについてですが、先ほどもご説明いたしましたが、漁業経営の環境は一層不安感が増している状況でございます。このような背景から、漁業資源の維持と増大を図るため、ナマコ資源を対象に種苗生産、放流技術開発や ICT 技術を活用した資源管理システム開発について、産学官連携により進めてきたところでございます。今後におきましては、漁業資源の維持と増大について、さらに対策を進めていくとともに、ホタテをはじめとした養殖業への経営展開策を図り、漁業経営の安定化と持続可能な漁業生産体制を構築してまいりたいと考えているところでございます。6点目の留萌地方卸売市場についてのご質問ですが、当施設については昭和51年に留萌市が事業主体となり、国費補助を受けて建設を開始し、昭和53年に産地水産卸売市場として開設したところであります。その後、平成14年までは公設にて卸売市場を運営してきましたが、翌年に旧留萌と旧小平町の漁業協同組合の合併が予定されていたため、卸売市場の経営権を旧留萌漁業協同組合へ譲渡し、現在その後の新生マリン漁業協同組合が運営を引き継いでいる状況でございます。卸売市場の建て替えと漁協本所の移転についてですが、新生マリン漁業協同組合が実施する卸売市場施設の老朽化対策と漁協組合員に対する本所機能の利便対策でありまして、卸売市場機能については留萌市の現在の場所に残し、衛生管理強化のための老朽化対策を平成32年度に行い、漁協本所機能については小平町薄谷地区に平成31年度に新築移転する計画でございます。今後につきましては、新生マリン協同組合が計画する卸売市場の老朽化対策と漁協本所施設の新築策について関係する小平町と足並みを合わせて調整していくもの、いくこととしているものでございます。2つ目の地域包括ケアシステムの構築のご質問にお答えしたいと思います。留萌市の地域、留萌市の役割とシステム構築までの流れということで、地域包括ケアシステムについて現時点における留萌市での構築の概要についてですが、地域包括ケアシステムは地域の実情に応じて高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいについてのサービスや権利擁護、成年後見制度などの必要なサービスが一体的に切れ目なく提供される体制であります。具体的には、在宅医療・介護の連携の推進、認知症施設の推進、地域ケア会議の推進、生活支援サービスの充実・強化、介護予防の推進、地域包括支援センターの機能強化であります。現時点における在宅医療介護連携の推進といたしましては、 留萌保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療ケア専門部会への参画を通じ、保健医療福祉などの関係機関と連携強化を図っているところであります。認知症施策の推進といたしましては、認知症サポーター養成講座を継続して実施するとともに、認知症にかかる地域支援事業の平成30年4月実施に向け、担当職員は認知症初期集中支援チーム員研修を受講したところであり、市内の医療機関につきましては、医師会を通じて認知症サポート医研修のご案内をし、準備を進めているところであります。また、地域包括支援センターの機能強化につきましては、平成28年4月に職員を3名増員したところであります。次に、地域包括ケアシステムの構築は、留萌市が主体となって行うものと考えているが、どのような機関が関わっていくのかということについてですが、地域包括ケアシステムの構築につきましては、市内医療機関、各介護事業所をはじめとする関係機関、介護予防、生活支援につきましては、老人クラブ、町内会、ボランティア団体、NPO 法人などの各種団体、住まいにつきましては、サービス付き、高齢者向け住宅の事業者など、さまざまな機関と連携していくことになります。市といたしましては、医療、介護、福祉の関係者や地域住民に参画していただくほか、国や道とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。3点目の今後、どのような流れで地域包括ケアシステムを構築していくのかということですが、市では平成37年に向けて、3年ごとの高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定及び実施を通じて、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じた地域包括ケアシステムの構築を目指しているところであります。地域包括ケアシステムの構築には、地域の課題の把握と社会資源の発掘、地域の関係者による対応策の検討、対応策の決定、実行という3つのプロセスがあります。具体的には、高齢者や地域、サービスなどの現状を把握した後に、課題の抽出や社会資源を発掘し、抽出された課題を実際に解決するために、必要な町づくりや資源を開発するための仕組み、サービスなどの対応策を決定し実行してまいります。市といたしましては、このプロセスを終了した後に、再度地域の課題との把握と社会資源の発掘に戻り、再検討と具体的な取り組みを重ね、地域包括ケアシステムを構築してまいりたいと考えております。次に在宅医療介護連携事業の概要と留萌市における現時点での進捗状況についてですが、在宅医療介護連携推進事業は、医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とするもので、平成30年度4月には、すべての市区町村において取り組むこととなっております。具体的な取り組みにつきましては、地域の医療・介護の資源の把握、在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進、医療・介護関係者の情報共有の支援、在宅医療・介護連携に関する相談支援、医療・介護関係者の研修、地域住民への普及啓発、在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携など8項目が示され、これらすべての実施が求められているところでございます。進捗状況につきましては、高齢者支援に関わるさまざまな関係者が参集する地域ケア会議の開催や、 留萌保健所が主催実施している留萌保健医療福祉圏域連携推進会議在宅医療ケア専門部会などへの参画を通じ、保健医療福祉などの関係機関と連携強化を図っているところであります。市といたしましては、平成30年度からの在宅医療介護連携推進事業の実施に向けて準備を進めてまいります。次に、地域で見えている課題と対策について、当事者である地域住民を巻き込んだ話し合いの場が必要と考えるが、そのような考えはあるのかということについてですが、在宅医療介護連携推進事業につきましては、各種会議を通し、保健、医療、福祉などの関係機関との連携強化を図っているところであります。また、留萌保健所が主催で実施している留萌保健医療福祉圏域連携推進会議につきましては、保健医療福祉サービスの受益者も委員として会議に参画しているところであります。市といたしましても、30年度から実施する在宅医療介護連携推進事業には、当事者である地域住民の意見も大変重要となることから、今後話し合いの場につきましては、他市の状況も参考にしながら調査研究してまいりたいと考えております。以上でございます。
森山議員、
1回目のご答弁ありがとうございました。再質問をしたいと思います。まず農業についてですけれども、農業を核とした産業創出プロジェクト事業、この事業は今のご答弁を聞きますと、将来的には NPO 法人農業の応援隊が担っていくのであろうという予測が立ちますが、現時点でこのプロジェクトの事業についてはいつまで留萌市が主体で事業実施していこうとしているのか確認をしたいと思います。
市長。
事業内容については年度年度検証をしながらですね、留萌市としてのしっかりとした支援策を続けていきたいと考えております。
村山議員。
私も見学をさせていただいたことがありますが、農業を核とした、新たな雇用の創出ということで、6次産業化など障害者との就労支援などということで成果は非常に出ているものと私も認識をしております。そこでお聞きしたいのは、将来的にこの事業の内容をですね、農業者が継続して実施できる可能性があったのかないのか、市長のご判断をお聞きしておきます。
市長。
水耕栽培等を含めてですね、いろいろな多角的なですね、加工をはじめいろんな取り組みによってですね、ある意味では稼げる力がその農業にはあるということをですね、みんなである程度研究をしながらですね、そして留萌市として支援をしていきながら、その成果がですね、地域の農業に、新たに農業に参画する人、また農業後継者の人のですね、ある意味では所得につながっていくという、またさらにはそこで就労する障害者等の所得にもですね、つながっていくということで、総合的な判断をしながらですね、支援していけると私は考えております。
村山議員。
今の市長のご答弁了解したわけなんですけれども、農業者、既存の農業者自体がこの事業に対しての興味関心がどの程度あったかというのは、市長はどのように判断をされておりますか。
市長。
農業者の特に若い世代の皆様方はですね、将来の農業のことをやはり考えておりますので、積極的に参加支援していただけるという方向性で私は受け止めております。
村山議員。
この事業に深く関わってというわけではございませんが、農業者の若い女性、いわゆる奥様、農業女性ということになりますけど、なかなか昔のようにですね、女性が一堂に会して意見交換をするという場が非常に少ないという話を聞きます。で、やはりその経営 の不安もあるし、将来の展望もいろいろと考えているという若い女性もおりますが、この若い女性をターゲットにした懇談会等は、主催で、留萌市主催で今後行って、これまで行ってきたのか、そして市長はどのように考えているのか聞いておきたいと思います。
市長、
農業者、特に女性部のですね、総会等についてはできるだけというか毎年参加していただいてですね、農業女性が抱える問題、また農業に携わっている女性の視点でですね、どういう課題があるのか、それらの部分についても総会の中でいろいろご意見も伺っているところでございますので、今特に若い女性の指摘という部分がございましたので、今後まあそういう若い区ですね、農業者として活躍していきたいという、その積極的な女性の皆さん方との意見交換というのは当然必要だと思いますので、取り組んでまいりたいと考えております。
丸山議員。
先ほど循環型ユニバーサル農業の、到達目標のことを聞きましたら、この事業に関しては平成29年度を最終年度としたいということで、市は考えているということで、その後は、応援隊と引き続き、この、全く同じ内容で進むのかどうかは分かりませんけれども、応援隊と引き続きやっていきたいというご答弁をいただきました。そこでお伺いするんですけど、結構な金額がかかっていた事業だと思いますので、もし応援隊 NPO 法人の方にやっていただくとすれば、どのくらいの留萌市としての支援策を持っているのか、委託するのか、その辺をお聞きをしておきます。
市長。
今後30年度からの方向性になろうかと思いますので、今年度29年度の中においてですね、どの事業を継続していくのか、また新たな事業として取り組めるものがあるのかですね、それらを相対的に判断をしながら30年の支援額等については決まってくると思いますので、私は今現時点において30年度後のですね、支援策についての財政的な部分の数字は持ってないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
今日の答弁で思いましたけど、非常にこの新しくできたばかりのですね、NPO 法人の農業応援隊、留萌農業応援隊にかかってくる、これからの期待というのが大きいというのが非常に私としては感想として思っております。そこでお聞きをしたいんですけれども、30年度からということで、具体的な財政的な支援というのは市長の方でまだお考えになっていないという答弁だったんですけど、市の事業をたくさん農業に関する新たな事業というのをやっているわけなんですけど、主体に NPO 法人留萌農業応援隊がどの程度主体になってもらいたいか、その市長の考えるその応援隊に対する期待度というんですか、それをちょっと確認をしておきたいと思います。
市長。
応援隊については、留萌の農業を愛しですね、持続可能な農業として強い思いを持っていただいておりますので、大いなる期待をしているということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
続いて、農業農村支援センターというのも昨年できております。この農業農村支援センターのには私も期待をしておりますし、欲しい、作ってほしいという施設であるということも前にも質問したことがありますが、この農業農村支援センターの管理運営についても NPO 法人留萌農業応援隊に担ってもらおうというお考えなのか、確認をします。
市長。
最終的にはですね、応援隊の方で管理していただければという思いで、今いろいろな協力関係連携を図っているということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
先ほどもお話ししましたように、まあ、一度に NPO 法人留萌応援、農業応援隊にやはりその思いを市としての思いを託すというのは非常に重たいと思いますので、その辺ですね、しっかり応援隊の方々と協議をしながら、留萌市がしっかり支えていくという、そういう精神を持って私は引き続き共に協力しながら、留萌市の農業を支えていくという、そういう気持ち、機運を持っていただきたいなと思っております。次に水田フル活用ビジョンについてなんですけど、私の目から見て作付け面積、まあ、水田のいわゆる転作ということになりますと、そばが大変多く見受けられるわけです。で、水田からのそば作付けを非常によく見ているものですから、なんとか留萌市のそばのブランド化ができないのかなということも時々思っております。これについて、ご答弁をお願いします。
市長。
まあ、農家の高齢化に伴い、まあ、水稲から作業負担の少ないそばへの転換が進み、まあ、戦略作物である麦や大豆への移行も進まないため、そばの作付け面積は年々増加傾向にあるのが現状でございます。そばにつきましては、全体の作付け面積は大きいものの、条件不利地での栽培や発種時期の遅れなどから収量も道内平均を下回っており、ブランド化に向けては収量の確保や収穫時期、品質の均一化などが課題であるため、現状では厳しいものと判断しているところでございます。
村山議員。
先ほどの水田フル活用ビジョンの中では、小麦、大豆というのがご答弁の中であったわけですけれども、やはり作付け面積でいきますとそばが圧倒的に多いと、このことについては高齢者が、高齢化率がどんどん進んでいく農業者の中では、なかなか理解はしても、他の作物は転作なかなかできないという現状もあると思いますが、その点についてはどのような市としての対策を持っているのか確認をしたいと思います。
市長。
市としての対策という部分ではございませんけれども、それぞれ農家や漁民に、失礼いたしました、農協においてですね、留萌の大豆等の評価が大変高いという部分がありますので、その技術等を含めてですね、いろいろ農協の方でも調整をしながら進んでいるということでご理解いただきたいと思います。
森山議員。
農業に関してはやはり高齢化率が高くなる一方の中で、非常に後継者というのが、いない、そしてなかなか新規に農業をやっていこうとする人が思ったほど増えていかないという、まあ、その中でも平成28年1人、平成29年は2人という、非常に私は1人2人でも、この留萌市にとっては大切な農業をやっていこうとする人材であるというふうに思っております。で、そこで地域で抱えている農業課題ということで、先ほど農業所得の非常にこう、なかなかその低いと、いうことが大きな課題になっていると思いますが、その中で若い農業者が法人化の動き、非常にこう見せております。そこでその、まあ、自分たちがどのような将来の農業を想像しながら、まあ、会社設立に向けて不安も大きいし、本当にやっていけるのかという相談もただ、留萌市に直接はないと思いますが、あると思いますけれども、これに関して法人化へ向けての留萌市としての支援策が今現在あるのか、ちょっと確認をしておきたいと思います。
市長。
まあ、法人会の支援ということは、NPO を立ち上げる段階においての支援ということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
わかりました。農業農村支援センターも設置されており、 NPO 法人農業応援隊もできたということで、まずは私もそこに大きな期待を寄せていきたいと思っております。続いて漁業振興に移りたいと思います。農業に関しては新規参入、もう戻れないですねごめんなさい。農業に関しては新規、就農者に対する支援策というのが非常に手厚い状態になっておりますが、漁業の新規、就業者、こちらに対してはどのような支援を講じていこうという、その協議検討はなかったかお聞きをしておきます。
市長。
まあ、今後の新たな取り組みの中でですね、どういう支援策があるかということは、今後それぞれの協議の中で課題が出てくるかと思いますので、その課題に向けてどこまで私ども行政として支援できるのか、それは内部でも十分検討して、また議会議論もいただきながら組み立てていかなければならないと考えております。
村山議員。
今回のこの質問で分かったことは、漁業というのは新たに、新規就業がどんどん増えていくと、いわゆる資源の増加も考えていかなければならない、いわゆる現農漁業者にしてみると新しい漁業者がどんどんどんどん増えていくということは、資源の減少につながっていくということもあって、なかなか難しい課題ではあると私も認識をしておりますが、しかしこれからの留萌の漁業を考えると、やはり新しい新規就業者という、やはり参入を目指した留萌市の体制確立というのは必要不可欠だと思っておりますので、もう一度市長のお考えを確認しておきたいと思います。
市長。
先ほどの答弁で、平成28年には27名と2名減少になったけれども、過去5年間では新規で5名という部分でございますので、ある程度若干の減少傾向にあるとしてもですね、漁場の問題等もありますから、それらの数字についてですね、今後高齢者の中で漁業から離れる、そういう人が多く減少していくのか、それらの推移もですね、よく漁業者の状況等も把握しながら、私は検討して、支援策等についても検討していくべきものと考えております。
村山委員。
次にナマコ資源の維持と増大について、この事業については非常に、ちょうど10年が経過しましたということで、このまずナマコ養殖事業の成果に評価について市長はどのように考えておりますか。
市長。
この事業については東海大学と積極的に関わりを持っておりますし、新鮮マリン漁協の地元の漁業者との協力もいただきながらですね、いろんな形で取り組んでおりますので、具体的な成果がですね、即見えるという状況ではございませんけれども、少しずつ研究成果が上がっているということ、またそれぞれが連携をしている、そして1年1年の経過を報告をしながらですね、確認しているという点からすると、私はそれが大きな成果だと思っております。
村山議員。
私は生鉱資源のこの維持増大事業を深く見学視察したことがないので、分からないんですけど、レウケ漁港の、陸上の方で三泊まりではないところで生鉱養殖事業を行って経過もあると思いますので、この養殖事業についても、確認をしておきたいと思います。
市長。
レウケ地区の漁業者団体が主体となり、小型ナマコを陸上施設において出荷サイズまで飼育する養殖試験でございますが、単価の高いナマコであることから安定的な収入が期待されたため、市としても事業主支援による連携を図りながら実施する計画でございましたが、漁業者の事前試験により採算性が見込めないことから、地区漁業者や関係者において協議を重ねた結果、中止になったものと聞いております。
村山議員。
続いてホタテ養殖業への経営転換についてなんですけれども、このホタテ養殖を希望またはやってみたいと検討している漁業者または新規参入者、まあ、その希望者が一定程度いるのか、お伺いをしておきたいと思います。
市長。
まあ、今漁民の方でですね、いろいろ漁業者との意見交換もやっていると思いますので、今私の方で具体的な数字にはまだ数字を得るに至ってないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
先ほどの答弁の中で、その希望があったら留萌市としては一定の方針を固めて、まあ、財政支援も含めて考えていきたいというご答弁をいただいておりますので、慎重にですね、やはりその財政支援といっても少額ではないと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。次に漁食普及事業についてなんですけれども、先ほどのその内容を聞いておりますと、やはり学校単位ではないということが確認をいたしました。そこで魚さばいたりするその体験、いわゆるその大人になっても魚に触ることができないという人が増えている昨今ですので、やはり私は魚をさばくなどの体験というのは学校の授業で取り組むことを考えたいというふうに思っておりますので、教育長の考えを聞いてみたいと思います。
教育長。
お答え申し上げます。子どもたちが育む上で学校の教育力、そして家庭での教育力で、地域の教育力の連携は欠かすことができないと思っております。学校での教育過程につきましては、学習指導要領に基づき子どもの発達段階に応じて必要となる知識や技術などを習得するため、それぞれの学習目標や効果などを踏まえながら編成を行っているところでございます。漁食の普及につきましては、家庭での食習慣などにも大きく関連するものと考えておりますので、留萌市教育委員会といたしましては、家庭において親子が一緒に漁食普及事業などに参加をしていただくことが望ましいものと考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
もちろん家庭の教育力も必要だと思いますし、親子で参加してみたいという、そういう希望が一番望ましいところですけれども、やはり参加者数の制限などあると思いますので、その辺をご検討いただきたいと思っております。次に留萌地方卸売市場の建て替えということで、それと新生マリン漁協協同組合本所の移転というお話で、先ほど市長の方からご答弁をいただきました。まず留萌の卸売市場については、平成32年度に建て替えをしたいということで、これは新海地区という言葉がですね、この議会でもちょっと分かりづらいんですけど、新地区と海地区の確固たる違いがちょっと分かりませんので、私は改築ということでお話をしたいと思いますが、この卸売市場の改築は現在の場所に建て替えるのか、その辺をお聞きをしておきます。
市長。
新改築についてはおそらく現在の場所になろうかと思いますけれども、まだ市場のですね、どういう改築の形にするかということは方向性ははっきり決まったわけでございませんので、現時点においては方向性が一応 時期を決めてですね、進んでいるということでご理解していただきたいと思います。場所は現在の場所だということで認識してよろしいかと思います。
村山議員、
これは留萌市もちろんだけではなく関係、組合とも協議をしていくことだと思いますので、これからのスケジュールとも注視していきたいと思います。で、新改築という言葉だったので新改築に、させていただきますが、その新改築の費用はどの程度見込んでおりますか。
市長、
まず先ほども答弁いたしましたけれども、はっきりとした施設をどうするかという部分について最終的な結論に至ってませんので、その辺の数字についてはまだ基本的には出てないということでご理解いただきたいと思います。
村山議員、
先ほどの答弁では平成32年度に向けた新改築ということでお話がありましたので、今後の流れにもスケジュールについて注視していきたいと思います。最後にその新生マリン漁協がその現在はその本所が留萌で、支所が臼谷なんですけど、それが逆転した形になって、留萌に支所が置かれるということになります。で、この経緯だけ少し、差し支えなければお聞きをしておきたいと思います。
市長、
新生丸井漁業協同組合の組合員の中でですね、それぞれの、負担や利便性について議論を重ねながらですね、そこに至っているということで、私どもとしては理解しているということでございます。
村山議員、
農業漁業振興というのは従事している農業者漁業者の声を正しくまずは把握するということが必要でありますので、関係団体との連携も強めながら調和も図りながら進めていってほしいと思います。そして大切な留萌資源、食資源確保のためにも力を入れていってほしいなと思っております。続きに大項目2点目包括ケアシステムの構築について質問をいたします。この問題についてはですね、非常に難しい事業であると思っております。まず最初にお聞きしたいのが、高齢者や家族などからのですね、相談を待っているだけでは、この留萌地域に存在するその問題とかニーズをなかなか発見することができないのではないか。で、いろんな手段によって地域の高齢者の状況、家庭環境などについても把握する必要があるというふうに思っております。そこで留萌市の実態把握の取り組み現状について お聞きをしておきます。
市長、
地域包括ケアシステムにおいてはですね、ある意味では相談窓口でのいろんな対応となりますけれども、当然地域の皆さん方やこの福祉に関わる関係団体の皆さん方、また高齢者をお預かりしているですね、事業者の皆さん方等を含めてですね、いろいろな連携を取ることが必要でありますので、それらの協議会の中での意見交換の中においてですね、いろいろな情報を共有をしてですね、それぞれのサービスを受けたい、サービス支援を必要としている方に支援できるという、そういう体制で今取り組んでいるということで、ご理解いただきたいと思います。
小山議員、
高齢者の実態を把握するためにもちろん市長がおっしゃったような関係機関関係団体というのは当然なんですけれども、今後出てくるのは例えば、地域の中の民生委員だとか、高齢者のその、クラブだとか、または、金融機関、またはコンビニエンスストア、こちらのやはり情報というのも高齢者に対する情報としては非常に大きなものがあると思いますので、その辺まで幅を広げて 実態把握の方に乗り出してほしいなというふうに思っております。次に留萌市立病院との協議についてなんですけど、この包括地域包括ケアシステムの構築についてはですね、いろいろな関係団体がいると思いますが、留萌市立病院との留萌市との協議についてお伺いをしておきます。
市長、
現時点においてはですね、地域包括支援センターの機能強化を図りながらですね、そして当然医療に関わる部分については病院の方にも窓口相談員がありますから、そちらの方とも連携を取りながら進めていくということでご理解いただければと思っております。
村山委員、
今回の質問にあたって市立病院の改革プランの中にしっかりと明記をされておりましたので、担当所管に聞いたところまだ見ていないという実態がありましたので、私はこの地域包括ケアシステムについては、十分な協議が内部での協議が必要だと思っておりますのでよろしくお願いします。で、地域包括支援センター、こちらの役割についても市長の方から機能強化も含めてご答弁をいただいたところです。で、今年に入って社会福祉士が退職しているというお話を聞きましたが、このセンターの職員の補充について、体制についてですね、どのようにお考えを持っているのかお聞きをしておきます。
市長、
人員体制は補給をしながらですね、同じ体制、人員等については同じ体制で進んでいるということでご理解いただきたいと思います。
丸山議員。
それでは、在宅医療介護連携推進事業について、これについては少し遡りますが、平成27年に留萌市立病院篠宮診療所で担ってきました在宅医療支援診療が常勤医などの理由で維持困難となって、在宅医療支援室を閉鎖してから、十分な在宅医療が提供できているのか非常に私は不安を持っております。で、そこで確認をしたいと思いますが、当時市立病院の方で、在宅医療を担ってきた、方に関しては今現在、十分な医療在宅医療をされているのか、どのようなことになっているのか経過をお聞きしたいと思います。
市長、
ただいまの答弁につきましては病院の部長の方から答弁をさせます。
病院事務部長。
ただいま の当時の在宅の患者さんがその後どうなっているかということで、今現在すべての人の行方を把握しているわけではないですけれども、当時30人ぐらい患者さんがおりまして、それぞれ新たな主治医を見つけた方、それから留萌市立病院に月に1回程度外来で通っている方ということに分かれたんですけれども、今現在6人ほどが外来に通っているという状況は掴んでおります。
村山議員。
私はその実態をもやはり留萌市がしっかりと把握すべきだというふうに思っております。在宅診療在宅医療支援室を閉鎖したからといって、これまで、かかっていた患者さんが今どうなっているのかというのがわからないという状態自体が、包括ケアシステムの構築にはあってはならない現実だと思っておりますので、できましたらどのような現状になっているのかを把握していただきたいなと思っております。で、切れ目のない在宅医療と在宅看護の体制というのが一つここに事業の中にありますが、切れ目のない在宅医療とはどういう医療なんでしょうか。ごめんなさい、
答弁を求めます。市長。
医療、在宅の医療と介護を含めてですね、それぞれの、その対応策の中でですね、 在宅医療と介護が連携をしですね、切れ目のないサービスを提供していくということでご理解いただきたいと思います。
村山委員、
最後に、質問をいたします。この在宅医療介護連携推進事業は、広域的な取り組みになるのか最後に確認をして終わりたいと思います。
市長、
この制度につき事業につきましてはそれぞれの市町村で責任を持つということでご理解いただきたいと思います。
14番村山議員の質問を終わります。